先週月曜日に東京の生徒協会で若手牧師の研修会がありまして、もう若くはない私も参加をさせていただいたわけでありますけれども、その研修会の中で東北教区の震災の被災者支援センターで奉仕をしている牧師の報告がありました。まあ、この東北教区の、私どもの教団の東北教区の被災者支援センターというのは仙台とそして石巻にあります。何をしているかというと、主に津波の被害地ですね、津波の被災地の家の泥出し、また片付け等をしているわけであります。今この次々と被災者が戻ってきて、そしてこの家に住み始めるといったときに、このキリスト教団のですね、被災者支援センターにボランティアを派遣してほしいと、そういう要望が来て、それに応えてボランティアを派遣しているわけであります。で、その東北教区の被災者支援センターですけれども、全国からボランティアが詰まってくるわけなんですね。まあ、ちょっと今数が少なくなって、どうぞ来てくださいというふうに要請がありますけれども、まあ、ノンクリスチャンの方も多い、まあ、キリスト者ではない方も多く集まって、まいります。で、そこで奉仕している牧師は、まあ、そのボランティアたちと一緒に作業をするわけでありますけれども、まあ、そのキリスト者ではない若いあるボランティアの方からですね、その牧師が言われたそうです。あ、教会ではいつも感謝をするんですねと。で、その牧師はですね、特にこの感謝の祈りを意識してやっていたわけではなかったそうです。例えば食前の感謝であるとか、あるいはこの夜の一日のお守りへの感謝であるとか、普通にこのクリスチャンがしているお祈りですね、をしていたのに過ぎないのに、そのクリスチャンではないボランティアの方からですね、教会ではいつも感謝をするんですねと言われたそうです。それでその牧師は、こう気づかされたというんですね、祈りの中で神様に感謝を捧げる、感謝を数える生き方をするのが教会なんだと気づかされたという言葉が、こう私に印象的に残りました。まあ、この神様を信じないとですね、あんなこと言われたとか、こんなことをされたとか、この嫌なことをされた、あるいはひどい仕打ちを受けた、そんなことを数えて生きたりするわけですけれども、なるほど、言われてみると教会ではこれも感謝、これも感謝、食事も感謝、生きて生かされて感謝、まあ、なるほど、普通にそういうふうに数えているんだなと私も気づかされた次第であります。もし私がイエス様を知らずにいたといたしましたら、いまだに私は不平不満ばかり毎日つぶやいていたことでありましょう。感謝の彼女も知らないまま過ごしていたことでありましょう。しかし、まあ、自分自身あまりこの感謝ないなと、まあ、反省する毎日であるんですけども、まあ、それでもその若手牧師がクリスチャンではない方から言われましたようにですね、考えてみますと感謝という言葉が何かと出てくるというふうにこうさせていただいたというのは誠に感謝なことであると思った次第であります。さて、本日の聖書でありますけれども、今日先ほど読んでいただきました聖書は、イエス様が12歳の時の出来事の記録であります。で、これはですね、大変貴重な記録なんですね。何が貴重かと言いますと、この4つの福音書全部を読むと分かりますが、 少年時代のイエス様のことを記録しているのは、このルカによる福音書の先ほど読んでいただいたこの一箇所だけだからであります。まあ、このヨハネによる福音書とマルコによる福音書は、まあ、いきなりですね、イエス様の歩みをたどった記録を見ますと、ヨハネとマルコはいきなりこのイエス様がおよそ30歳になって世に出られて、バプテスマのヨハネから洗礼を受けたところから始まるわけなんですね。その辺から始まるわけです。またこのマタイによる福音書とルカによる福音書は、イエス様の降誕の出来事から始まるわけなんですけども、その出来事の後、このルカによる福音書のイエス様の12歳の時の記録を除くと、すぐその後はイエス様がやはり成人されて、およそ30歳になられて、そしてこの洗礼者ヨハネから洗礼を受けると、ここへ飛ぶわけなんですね。ですからこのイエス様がこの少年時代、また青年時代、どのようにして過ごされたのかということが、この大変私たちは知りたくなるんですけども、書かれているのはこの一箇所だけであります。だから大変貴重な記録であるということができるわけなんですね。クリスマスの時に皆様にお配りいたしました教会からの聖画カレンダー、あそこに2人の幼子が絵が描かれておりました。中にはこれ一体誰と思われた方もいるかもしれませんが、あれが洗礼者ヨハネとイエス様が一緒に戯れられている、まあ、そういう時の光景、まあ、もちろんこれは想像の絵でありますけれども、まあ、しかしそういうことも実は聖書には書かれていない、まあ、こうであったろうとこう想像して書かれたわけですね。まあ、そうしますと、なぜこのイエス様の誕生前後の物語から、いきなりこの他のすべての聖書箇所はですね、イエス様が成人されてヨハネから洗礼を受けられたところへ飛ぶのかと、なぜその間のことは他に何も書かれていないのかということなんですね。どうしてだろう、まあ、書かれていないと私たちはますますこう知りたくなるわけでありますけれども、まあ、書かれていないということは、特に特筆、まあ、特に特筆ってないんですね、特にこう書くべきことがなかったということだと思うんですね。まあ、もっと言えば、それはこの私たちとあまり変わるところがなかったということであろうかと思います。ですからイエス様は、あのクリスマスの時のお配りしたカレンダーのように、まあ、バプテスマのヨハネとその幼子の時代ですね、一緒に遊ばれたかもしれないし、また私たちが少年少女時代を過ごしたように、またよく遊びよく学ばれたかもしれない、まあ、多分そうであろうと思われるわけですね。普通の人たちと私たちとほとんど変わることがない、だから何も書かれていないということが言えるだろうと思います。30歳におなりになるまでにですね、病人を癒されたとか、あるいは神様の福音を述べ伝えたとか、そういうことはされなかったと、まあ、人の子として本当にこのあまり私たちと変わることなく過ごされた、だから他に何も書いてないということになります。ただ今日の聖書の箇所、一箇所だけ書かれている、つまりこの12歳の時の出来事ですね、これは特筆すべきことであるとルカが思ったから、マリア様から聞いたことをここに書き記したのであるということができます。で、この出来事ですけれども、まあ、少し丁寧に見ていきたいと思いますが、まあ、41節42節に書かれておりますように、12歳の時イエス様は杉越祭ですね、まあ、他の聖書では杉越の祭りと呼ばれています。一般にはそう呼ばれるんですが、この杉越祭のために、まあ、家族と一緒に、 まあ、両親家族と一緒にエルサレムへ、旅して帰っていくという、まあ、そういう出来事の時のことであるということなんですね。でこの杉越祭っていうのは毎年一回、まあ、この春になった頃あるわけですけれども、まあユダヤ人には三大祭、三つの大きな祭りがあるわけなんですね。もちろんそれは旧約聖書に基づいているわけですけれども、まあ、一つは杉越祭、もう一つは七週の祭り、これはペンテコステとも呼ばれます。だからもう一つはカリオの祭りですね。この三つの大きな祭りがユダヤ人にはありました。で、いずれも旧約聖書に書かれている通りであります。で、この杉越祭っていうのは一番この大切な祭りと言われていたんですね。それはその昔、モーセによってですね、神様がモーセをお使わしになって、そして奴隷とされていたエジプト国から神様の屈指宮座によって脱出をしていく、その出エジプトのことを記念いたしまして杉越祭というのがあるわけですけれども、それが最もこの重要な大切な祭りであるとされていました。ですからこの人々はですね、少なくともこの杉越祭の時にはエルサレムには神様を礼拝する神殿が立っているわけですね。そこに出かけていって杉越祭を守ったということなんです。そういう習慣がこうあったわけであります。でこれはですね、まあ、家族だけで行くんじゃないんですね。この、まあ、そこにもちょっと出てきますけども、親戚、またこの近所の人と一緒にこのエルサレムへ旅をする、そしてまた帰っていくということなんですね。でこのイエス様の家というのはですね、イスラエルの北の方、まあ、ガリラヤ湖の比較的近くのナザレという村であります。そこからだいたいこう120キロぐらい離れたですね、エルサレムへ、都のエルサレム、神殿のあるエルサレムへ歩いて行くわけなんですね。ですから大変この賑やかな集団となって、まあ、ワイワイですね、道中を楽しみながら行った、まあ、ユダヤ人のイベントですね。祭りというのはもちろん神様を礼拝するためのものなんですけれども、まあ、そうやってこの親戚や近所の人たちと、まあ、ワイワイこう楽しみながら行ってというですね、まあ、そういう楽しみもあったわけであります。そうやってこの多くの集団となってエルサレムへ行く、まあ、そうするとエルサレムには全国、まあ、全国どころかですね、まあ、世界各地に散らばっているユダヤ人たちが、まあ、ぜひともこの杉越祭はエルサレムで守りたいということで、神様を礼拝したいということで集まってくる。ですからごった返すわけなんですね。まあ、そういうにぎやかな中で行われる杉越祭を終えて、またこの親戚や近所の人たちと一緒にナザレへ向かって歩いて帰っていくという途中のことに、まあ、事件が起きるわけですね。それが44節であります。でこのエルサレムからまた北のナザレの方に帰っていく途中、1日分の道のりをもう両親たちはもう行ってしまった。一日分の道のりを歩いて行ってしまって、まあ、この当時の事情によりますとですね、まあ、大体男の人たちは男の人たちだけで、このゾロゾロとワイワイ、ガヤガヤとこうまとまって歩いていく。で、この女の人たちはまた女の人たちでグループでおしゃべりをしながら、この賑やかに歩いていくと。で、夜になると、この家族ごとにまた、野営をするわけですね。まあ、野宿と言ってもいいぐらいなんですけれども、で、また家族がこう集まって、家族ごとに野営すると。まあ、そういうことです。ですから、この夜になって野営をしようと思って、はたと、あれ、イエス様はどこ行っちゃったかという話になったということなんですね。一日分そのようにこう行ってしまって、ようやく気がついたってのは、のんきな話じゃないかと思われた方もいると思うんですが、まあ、そういう事情によるものです。 ですからお母様のマリアはですね、イエス様、イエスは夫のヨセフと一緒に行動しているものと思っていた。またヨセフの方はヨセフの方で、イエスは我が子イエスはマリアと一緒に行動していると思っていた。ところが夜になって家族が集まってみるとイエスがいない。あ、これは大変だということになったわけであります。これは随分このイエス様のご両親は慌てられたと思うんですね。我が子がいなくなってしまったわけですから。もうびっくりしてですね、おそらくこの近所の人や親戚の間、イエス見ませんでしたか、イエス見ませんでしたかと一生懸命必死になって聞き張ったと思うんです。ところがいない。さて大変だということになったわけですね。これはもう大変なことでありますですね、さぞかしこう命がこの寿命が縮まる思いではなかったかというふうにこう思います。そしてこのこれもしかしたらですね、誘拐されたんじゃないだろうか、あるいはこの事件に巻き込まれたんじゃないんだろうか、あるいは事故にあったんじゃないんだろうか、そういうこのいても立ってもいられない気持ちになると、おそらくですね、夜中もですね、もうまず少しずつこうエルサレムに戻って、この一日の道のり行ってしまったんですけども、エルサレムに引き返したのは3日の後ですから、丁寧に丁寧にですね、いませんでしたか、こんな子を見かけませんでしたかと、他の集団のところにも行ってですね、ぞろぞろ大勢の人が歩いてるわけですから、聞いて回って、必死になって探し回って、で、ついにエルサレムまで3日の後、来てしまったということを戻ったわけなんですね、ご両親は。そういう事情であります。そしてこの3日前にですね、にぎやかに、そして盛大に行われるエルサレムの神殿での杉越祭、その縁日が開かれですね、屋台がいっぱいこう立ち並んでる、そういう中でこの興奮と喜びの中で過ごしたその神殿へとついにこう戻ってきても探し回ったけどもいなかったということで、神殿についに到達したわけなんですね。そこまで戻ってしまった。ご両親は本当にこれは絶望的な思いであったと思いますね。ところがその神殿の境内に足を踏み入れますと、もう杉越祭が終わって3日経ってるわけですから、普段の落ち着きを取り戻したその境内に、学者たちの真ん中にイエス様がおられて、何やらお話を聞いたりしているというのを発見したわけであります。そこでマリア様はですね、48節の通りにイエス様に言ったわけであります。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。この言葉、本当にこのありありと目に浮かぶようですね。見つかってよかったってよりですね、もう怒りの方が先に立っちゃう。あんた何してたのっていうことですね、わかりやすく言えば。怒りをこのイエス様に爆発させるわけなんですね。私もこの思い当たる節がたくさんあります。そうしますと、このイエス様のお答えであります。ごめんなさいと、少年イエス様がおっしゃったんじゃないのであります。49節です。どうして私を探したのですか。私が自分の父にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかと、イエス様はご両親に向かってお答えになったのであります。この私がですね、ちなみに子供の頃同じような状況で同じように答えたら、どんなに大目玉を食らっただろうかなと、想像に難くないのでありますけれども、イエス様のこの実にこの不思議なお答えであります。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかと、このようにお答えになったのであります。12歳の少年のイエス様がです。で、ここでイエス様が、この イエス様のですね、言葉がこのルカによる福音書で初めて記録されるわけですね。ルカによる福音書の最初のイエス様の言葉はこれです。自分の父の家、私が自分の父の家にいるのはと。この自分の父の家というのはもちろんこの父というのはヨセフのことではないわけであります。このイエス様がおっしゃっている自分の父というのは天の父なる神様のことを指しておっしゃっているわけなんです。つまりこのイエス様がここで天の神様を自分の父、私の父と呼んでおられ、そしてこのエルサレムの神殿、エルサレムの神殿は神様を礼拝する場所ですけれども、それを父の家と呼んでおられるわけです。50節読みますと、両親にはイエスの言葉の意味が分からなかったというふうにこう書かれていますですね。まあ何言ってんのっていうことだと思いますが、ただ単にしかし何言ってんのという言葉以上の何かこう不思議なことを感じたから、マリアはこのことを心に収めていたと書かれているんだろうと思うんですね。自分の父、自分の父はヨセフじゃないのかということでありますけれども、しかしここで私たちはクリスマスの時読みました聖書の数々をですね、思い起こさなくてはなりません。イエス様の父が神様であるとここでおっしゃっている、これは実は本当のことなんだということを思い起こさせるのであります。イエス様はマリアの子であると同時に聖霊によって神の御子であるという、そうしてお生まれになったというあの出来事ですね。マリアにしてみれば、ルカによる福音書の一章、天使ガブリエルがマリアのところに現れてマリアの受胎を告げた、あの受胎告知の時の言葉、天使の言葉、ルカ福音書一章35節でこのように天使ガブリエルは言いました。聖霊があなたに下り、意図高き方、意図高き方というのは神様ですね、意図高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれると、このようにこう告げた。あ、そしてその後私たちはあのベツレヘムの馬小屋でのイエス様の誕生の出来事をご一緒に読みました。あの不思議な夜の出来事ですね。天使たちに神の御子の降誕を知らされて、馬小屋にやってきた羊飼いたち、その言葉、そして東方の博士たちの訪問、そしてしばらく経ってお宮参りの時のあのエルサレムの神殿でのシメオンの祝福、そして同時に女預言者アンナの出来事、記憶の彼方にもう追いやられていたであろうあの出来事の数々がマリアの心の中にはよみがえってきたのではないかと思います。両親にとってはあの不思議な出来事の数々が、まあ日常とか普通の人と変わりない幼少時代をイエス様は過ごされたわけですから、いつの間にかもう過去の方に押しやられていたその記憶が鮮やかによみがえってきたのではなかろうか、だからマリアは全て心に収めたということであろうかと思います。そして今日のイエス様の言葉によってまさにそのことを思い起こしたに違いありません。49節のしかしお言葉ですね、イエス様の最初のお言葉、どうして私を探したのですか、 私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかという、このルカによる福音書のイエス様の第一声。これはしかしですね、地上の両親であるマリアとヨセフだけに語られた言葉ではありません。この言葉は私たちに語られているのであります。私たちもですね、イエス様がどこかに行ってしまったように思われることがあるわけですね。この世の毎日の日常の中のいろいろな思い煩う出来事、不安、心配、ストレス、いろんなそういう中でですね、イエス様はもうどっかに行ってしまわれた。イエス様どこに行ってしまわれたのか。あの時のですね、あの時の神様との愛に包まれた、あの体験や興奮はどこ行ってしまったんだろうか。イエス様は私たちを見捨ててどっか行ってしまったんじゃないだろうか。そのように思われることがあるのではないかと思います。しかし、そのような時にですね、イエス様はこの言葉を私たちにおっしゃるに違いありません。いや、語られているのであります。どうして私を探したのかと。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らないのかというふうにおっしゃっておられるに違いありません。イエス様は自分の父の家にいるのは当たり前、この当たり前と新共同訳聖書では訳されていますけれども、ここはですね、他の聖書はこのように訳しています。私が自分の父の家に必ずいるということを知らないのですか。必ずいると、自分の父の家に、神様のところにイエス様は必ずおられるというふうに、どうして私を探したのですかとおっしゃっておられるのであります。前任地の教会でですね、牧会していた時のことであります。ある時、見知らぬ男性が教会の玄関から入ってまいりました。なんかちょっとこの体格のいい、おっかなそうな感じの人が入ってこられました。そして礼拝堂はどこですかとこうおっしゃるんですね。礼拝堂は2階ですというふうにこう申し上げました。じゃあ礼拝堂に上がってもいいですかと、その男性は言いました。それでどうぞと、スリッパに履き替えて礼拝堂にお上がりください、そういうふうにこの申し上げました。そして私はまたこの玄関脇の牧師室に引っ込んだわけでありますけれども、しばらく経ってもその男の人がこの降りてくる、来たという気配がないんですね。それで私はちょっとこう不審に思ってですね、そっと礼拝堂の方へ階段を上がっていきました。もしかしたら泥棒かなとかですね、この悪い人かなとか、見かけで人を判断しちゃいけないわけですけども、そんなふうに思ってそっとこの上に上がってですね、そして礼拝堂の前の扉から、中が見えるわけなんですが、立ってみますと私はこうハッとさせられました。その屈強な大柄の男性がですね、礼拝堂の前のこの聖壇の前にひざまずいて祈っているのであります。ひざまずいて祈り、ひれ伏して祈り、もう必死になって神様に嘆願している姿を私は見たのであります。私はその光景を見て胸を打たれました。このようによほど追い詰められた状況があったのだろうと。しかし彼は、この見知らぬ男性はですね、もう伏して祈り、ひざまずいて祈り、もう嘆願してこの祈っている、どうかこの祈りが聞かれるようにと、 また私は階段をこう降りてまいりました。でしばらくするとその男性がこう降りてきてですね、ありがとうございましたと言って、どこかへこう去って行かれました。私は礼拝堂へ戻って彼がこう伏した後を見たんですけど、そこには献金がこう置いてあったわけであります。まあ、しかし似たような光景を私は牧師として何度も見てまいりました。教会堂、礼拝堂に一人入って切に祈る教会員の姿を私はよく見てまいりました。神様と一対一になって祈る姿を牧師になるとよく見ます。もちろん声はかけませんですけれども、イエス様が両親に言いました。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。イエス様はどこかへ行ってしまわれたのではない。この私たちの困難やですね、あるいは不安の中でイエス様が見捨ててどこかへ行ってしまわれたのではないのであります。父の家に必ずいるとイエス様はここでおっしゃっておられるのであります。もちろん教会堂だけが神の家ではありません。教会堂だけが父の家ではありません。私たちが自宅でですね、もう心を低くして真剣に神様に祈り始めるなら、そこが神の家となり、そしてそこにイエス様がいるのは当たり前だとおっしゃるのであります。そのようにして私たちが心を低くして戸に伏して祈るならば、それは我が家も神の家となり、父の家となり、青空の下も下も父の家となるのであります。そしてそこに当たり前のものとして当然イエス様はそこに必ずおられると約束しておられるのであります。そこにイエス様は当然のようにしておられるのであります。私たちを見捨てていかれたのではない、おられるのであります。感謝をいたします。お祈りいたします。父なる神様、あなたの皆をあがめます。私たちは本当に毎日起こってまいります人生の、そして生活上のさまざまな思い煩いに心を奪われてしまって、あなたを見失い、またあなたがどこかに行ってしまわれたかのように思われることが多々あります。しかしイエス様ははっきりとおっしゃいました。どうして私たちを探したのか。私は父の家に必ずいると感謝をいたします。どうぞ兄弟姉妹たちがあなたに向かってひざまずいて祈りましたとき、どうぞそこに必ずいるイエス様が祈りを取り出し豊かに聞かれ導いてくださいますようにと祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。